三和テクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。今回も山本誠社長においでいただいております。山本社長こんにちは。
こんにちは。
今回もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
中間決算、はい、いわゆる中間決算が9月で締められた決算発表されまして、はい、上半期、はい、あの6ヶ月累計の営業利益が 45% 増益の18億円となりました。はい、4、6月期の決算の発表の時、15億円の営業利益を予想されてたんですが、はい、2割ぐらい上回ったという状況になります。はい、この期間についてまず教えてください。
はいはい、ありがとうございます。3月11日にですね、東日本大震災がありまして、まあ、当初はですね、上期の、数字については大変不安を思っておりましたですけれども、予想以上にですね、お客様の方っていうか、その復興についてもですね、立ち上がりが早かったということと、それから部品の供給難があるんじゃないかなということで、4月5月は大変多くのご注文いただいて、はい、それをまたお買い上げいただいたということがございました。それとまあいろいろお客さんにご支援いただいたこと、それから社員がですね、まあ従来から今、ステップ1000のですね、中継を今やっておりますけれど、それに向けて、しっかりと頑張っていただいた結果だと大変ありがたく思っております。
はい、まあ、この4、6月期、7、9月期を終えて、それでお仕事の受注量、はい、これ見ますと4、6月期が237億円、はい、で7、9月期が256億円、はい、まあ、とりあえず仕事の確保というような観点からも、社長はこの実績は自社のことは高く評価しているという状況なんですか？
おかげさんで先ほど申し上げた新しいテーマのですね、発掘、商談の発掘をですね、ずっと進めておりましたけれど、それがかなり実ってきているということで、手応えを感じております。
うん、新しい第7次中期経営計画ステップ1000で、はい、こう新しいものをどんどん広げていこうというお話
ですね。はい、そうですね。まあリーマンショックでですね、創業以来初めての赤字を経験いたしました。その時はみんなで明るく楽しく元気よくやろうということで、特にこれから成長する分野に対して、当社が、扱える商品をお客様にですね、多く届けようということで、やってきた一環がですね、今につながってるのかなと思っております。
で、社長、そこのリーマンショックから今3年余りが経ちまして、はい、また資本市場の方がそのリーマンショックで立ち直ったんですが、要はその負債が、金融機関から国に移ったというような状況の中で、結局また一からやり直さなきゃいけないというような、そんな雰囲気も出てきた資本市場の世界なんですけれども、で、実際お仕事の方は下半期以降の状況はどのようになるんでしょうか？
当社の方ではですね、海外拠点も17拠点あるんですけれども、その中で、中国がですね、前にもお話したようにかなり成長を特に上海がしておりまして、ただその勢いが少し8月9月ぐらいから中国の金融引き締めによる影響ということで、お客様からのご注文が少し勢いがなくなってきたということで、それとご存知のようにヨーロッパの金融不安の問題からアメリカの経済の低下の問題だとか、これ今もう世界でどこに問題があると同時というようなことで非常に連鎖的にあるもんですから、特にこれから円高の問題で、当社のお客さんが輸出されるということに対する、やはり厳しさがやっぱございますですね。だからそういうものがある反面、まだまだ私どものビジネスでいきますと、中国においてもまだこれから、お客様が現地で、組み立てて現地で販売するというお客さんが、どんどん出てきているということと、当社が、中国でのですね、販売を、中国のローカルのお客様に、例えば安川電機さんの製品であったりオモルンさんの製品を日本の代理店ビジネスと同じような扱いで、しているビジネスがですね、 増えてきておりますので、うん、これをさらに拡大をしていきたいなということで、うん、まだまだあのチャンスは、大いにあるというふうに見ております。
はい、あの金融引き締めの影響が中国のローカル企業の投資をするにあたって、はい、ローカル企業が投資をするにあたって、はい、やはりここまで引き上げられてくるとそれが影響として、まあ、じわじわと足元で出ていることは、まあ、あの間違いないかと思うんですけれども、はい、で中国の物価の上昇が大体、はい、この一番この前年と比べて伸びるような時期を終わってこれから中国は緩和に動くんじゃないかというような、はい、そんな全体の状況があの言われるような状況なんですけど、そうするとそのあたりの投資を控えていた動きが再開するような時期というのは読めてきてるんでしょうかね。
まだちょっと、いろんな方があのおっしゃられましてですね、まあ、第4クォーターぐらいではね、少し、受注の方も回復してくるんじゃないかなというようなことを言われておりましたが、ここに来てまだその 来春ぐらいまではちょっと厳しいんじゃないかというようなご意見をされる方もあるもんですから、はい、今現在お客さんの方に私もですね、つい先日あの上海、蘇州それから貴州のお客さん回ってまいりましてですね、ちょうど当社が、上海を立ち上げて10年になりますもんです。でそうしますと FA 関係のお客さんでいきますと、まあ、インバーターだとかですね、そういう製品のお作りになられてるお客さんについては、上期は非常にあの勢いがあってですね、過去最高ぐらいだ。そこはちょっと陰りがあるな。ただし、今度は中国の銀行さんの方がいろいろとそのインフラ事業をしておりまして、中国の元をですね、係数をするときに係数機を入れて、それから偽札をですね、チェックするような機械をですねどんどん配備すると。だからそういう、製品を作りになられてるお客様は今絶好調と。
はあ、なんかインフラもいろいろ変わりますね。
さまざまなインフラ
ですね、はい、ですから中国も今からそういう形でインフラを少し整備していくというようなところではまだこれからですね、あの伸びる市場は十分ありますし、だからそういう見方でちょっと見ていかないといけないかなというのを感じて帰ってきました。
一部がちょっと減速しても、はい、また違う分野が伸びるといったような、はい、ことがありそうですね、
はい、そして、中国とともに関心が高い地域としてはタイの洪水の影響、
そうですね、
これが世界経済日本の会社にどんな影響を与えるかということになるんですけれども、山本社長このあたりは御社にとっては
大変困ってます今、
はい、
やはり影響
は、はい、あの私どもタイバンコクにですね事務所がありまして、ナワラコンに、倉庫がございまして、そこに商品をいわゆる保管しておりますけれどもですね、まあ、おかげさんであの商品そのものについては被害がなかったんですけれど、ただ当社のお客様がやはり水害にあったりとか、操業できない状態でですね、ございまして、やっと、現状が少しずつも見えてきた状況なんですけれど、いつ復旧ができるかっていうのがですねちょっとあの見えないところがありまして、刻々その深刻さがですね、増している状況がございます。
水が引くまでも結構時間がかかるなんて言われてますよね。
そうですね、
ただしあのそういった浸水してしまった工場などというのはこの後復旧作業に入りますよね。
そのままですね、当然その水があの引けて設備の関係をですねきちっと整理して整備してですね、それから立ち上げる、まあ、ただ水害になってそのまあ言葉悪いんですけど 泥水にもう、ね、なったようなものですとそのまま使えないと、まあ、いうことになりますと、新しい設備を入れなきゃならない、それからまた、同じところの工場だと同じようなまた被害がリスクがあるんじゃないかということもありまして、場所また違う場所に、生産を移すとかというお客さんもございますし、うん、まあ、最悪はですね廃業ということもございます。
残念な話ですね、廃業するようなあのお客様ですとか出てきますとね、はい、であのそこで、新しいお仕事などはあのこれ 日本の場合もそうでしたけれども、復旧は、もう毎日毎日進めてるはずですよね。
そうですね。
そうしますと新しい展開に入るというような時期は結構早めに訪れるというような捉え方
していいんでしょうか。すでに現場ではですね、代替地生産ということで日本でも生産をですね、移されておやりになられているお客さん、ベトナムで、されているお客さん、それからタイでも別の場所でやられているということで、刻々と今対応策をですねされてますので、生産はもう少しずつ出てきてるのと、それからまたまた、水害を受けてないところに関してはですね、当然部品の供給だとかは当初もしていかなきゃならないのですから、うん、それもそれで、対応して今してるということでございますので、まあ、少しずつ、見えてきて、いわゆるその復興のためのですね、設備であったり、まあ、そんなようなお仕事もこれからお客さんの支援をしていかなきゃならんかなというふうに考えております。
ある自動車関連の部材扱っているメーカーの方がおっしゃられてたんですけれども、おそらく動き出した時にはかなり短期間に多くの注文が来るんじゃないかってお話をされてたんですが、はい、その時に供給する力があるかどうかということも、これからポイントになってくるのかなと感じた次第なんですけれども、
そうですね、今先ほど言いましたように供給できないメーカーさんがありますと、それを代替品を作られているようなメーカーさんの方に、注文が殺到します。でそういうようなことも当社の方では調べてですね、お客さんに、ご紹介したり提案をしたりとかっていうこともしておりますし、でそれから、まあ引き続きじゃあ、その量を確保しなきゃならんのかということになりますと、また、設備投資をですねメーカーさんの方がしていかなきゃならないというようなことで、情報を非常に密に取って今対応させていただいてます。
そこにエレクトロニクス商材ですとかのトレーディングといいますか、そのやはり取引をされている御社の力がいかに発揮されるかっていうような、そういう面ってあるんですか。
はい、まあ、おかげさんでですね、グローバルネットワークっていうことで、これが一つの当社の強みでございますので、海外17拠点の拠点がございますのでね、まあ、日本も入れた形でですね、情報交換を今して、おります。
ここにメーカーがあって、ここにメーカーがあって、それでメーカーがあって、はい、それでそれをうまくつなげてお客さんのところに物を、最適なものを持っていくっていう、ここがじゃあ力の発揮
しろですね。そうですね、あとはスピードですね、
はい、そうですね。
でそういった全体像の中で、はい、どんなものが伸びてるんですかね今御社サーマテクの仕事としては
。まあ、これ世界的に見た場合と、それから日本の場合とかっていうのがあるんですけども、まあ、前々からお話ししておりますものづくりというか、その量産されるものに関してはやはり、中国をはじめとしたアジアの方で、はい、生産をせざるを得ないというか、市場がもう中国であるとかっていうことになりますとね、そちらの方にセットメーカーさんが移られる、じゃあ国内はどうしましょうかと、まあ、そんな中で今成長市場の中で、環境関連ビジネスをですね今進めております。これは太陽光発電であったり、まあそれにまつわるですね、いろいろ省エネの関係であったりとかっていうこと、それから、EV、電気自動車、はい、それからスマートグリッド、うん、まあ、こんなような、ところをですね、フォーカスしながら、当社が扱っている商品を、うん、提案をして、進めていくということで考えてます。
太陽光発電とか、
太陽光発電っていうのはちょっとなんか動きが鈍ってんじゃないかっていうのは、この中間決算ではいろんな会社でそういうのが見られて
る。そうですね、いろんなところが乱立されてるということがあったりとか、私もパネルそのものはですね、お客さんのパネルを扱って、販売させていただいたりとかしておりますけれど、伺うとやはり中国製のものが非常にコストが安くなって出てきてるとかということがあるのと、それからやっぱり設置されてそれが、回収までの感いろいろありますので、これがいわゆるその売電価格がですね、決まりましたら、勢い、ますます設置がですね増えてくるんじゃないかなということで期待をしてるんですけども、ま
あ、大きい形ではこれエネルギー制御ですとか省エネですとか、はい、クリーンエネルギーの をに適したような仕事ですが、そういったものが視野に入ってるわけなんですね。
そうですね、特に日本の技術がそういったところに対してやはり技術力があるメーカーさんが多いですから、これはまあ日本の市場プラス海外中国なんかにしてもですね、そういったビジネスがやっぱり広がってきておりますので、ぜひそういうところを目指していきたいと思ってます、
はい、さてあとこうやって私どもこう日々の生活を送っている中で、で例えば携帯電話を使ったり、パソコンを使ったり、その日々の生活の中で、サンワテクのその名前を初めて聞いた方もいらっしゃると思うんですけど、どう生活、国民生活を幸せにすることに、世界の会社って役立ってると思うんですけれども、はい、サンワテクのその場合はどういうところに役立ってるんでしょうかね。
まあ、お仕事で言うと、私のものづくり の, 現場で の, ご支援が多くて、まあ、会社が買い、対会社のビジネスで、ね、B2B ビジネスが主体で、いわゆる消費者さんの方に直接、お届けするような製品を作ってとかあるいは提供しておりませんのでですね、ちょっと分かりづらいんですけども、例えばスマートフォンで使われる有機 EL のパネルを作ってる製造、はい、装置メーカーさんに、真空ロボットをご提供したりとかですね、そんなビジネスをしておりますし、先ほど来申し上げました太陽光パネルの、製造装置のところでいわゆる搬送用のロボット、モーターだとかってそういうようなものをご提供してます。
これ有機 EL じゃないんですけれども、
はい、
必要なんですけど、
鎌田さんの携帯が
これが有機 EL として、
そうです、
ね、その有機 EL のパネルを作るための製造装置に使われる、部材ですとか、
そうですね、
製造装置の源になるようなものですとか、
そ
うですね、はい、そういったものを作ります
。そうです。それから、今、原発の問題がありますけれども、いわゆるスマートメーターということで、これからそういう各家庭にですね、電力メーターがスマートメーターに変わっていくと、こういうビジネスがございますね。その中に当社の扱ってる電子部品を搭載をさせていただいたりとかっていうことで、間接的には皆さんのところにも当社のビジネスがつながってるということになるかと思います。
そうするとその太陽光発電で電気を作って売るなんてことになると、またそのメーターを通っていったりするわけですよね。
そうです、彼女さんのところがどのぐらい電力を使われてるかそれも全部データでこう
分かっちゃうわけですよね、
はい、使いすぎとかで
気をつけなきゃそしてそういう工場なんかが今度はロボットを入れられたりする工場が省エネっていうと照明を LED にしたりとか、
そうです、
はい、そんなこともありますよね。
現在はだから当社の、事務所の中も蛍光灯を LED タイプに変えたりですね、そんなことを今進めてますし、お客さんの方にも今そういうのを進めております。
あと電気自動車、
なんかさまざまな分野で、
楽しいですよ。
これ考えると、まあ、資本市場は揺れてますけれども、はい、幸せを求めるような個人消費世界の中で、はい、おそらく前進は続き、そして企業活動は開けていくという捉え方していいわけですね。
まあ、いわゆるその人類 の, その、ね、世界が少しずつですね、中国もいわゆる先進国にこう近づいてくるというと同じようにですね、どんどんその、快適な空間というんですか、そういう人が住む空間の部分に関してはどんどんこう変わってきてますね。ですから新しいこう製品が出てきたり、新しい販売の仕方があったりとかということで、将来がちょっと楽しみなこう、ね、そういうお仕事を皆さんとおやりっていうかしたいと思ってます。
山本社長、いつもちょっと株価だけ見てて、今日は昼など結構気分的には株価を見てて暗い気分になったんですけれども、山本社長と話をしていて、その実業産業界の部分を、聞きまして、なんか自信が湧いてきました。
ありがとうございます、
ね、ちょっと明るい気分に、はい、なりました。今日は山本誠社長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137、東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは、産業用メカトロニクス、エレクトロニクスの技術商社です。国内24拠点、アジア、 アメリカ、ヨーロッパ8カ国17拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137、三和テクノスにご注目ください。